このヨハネの福音書の物語、このベテスダの池での物語は、とてもこの聖書の物語として有名な奇跡の物語になっています。五章の一節からですね、お読みいたします。この後、ユダヤ人の祭りがあったので、イエスはエルサレムに登られた。エルサレムにある羊の門のそばに、ヘブル語でベテスダと呼ばれる池があった。そこには5つの廊があった。廊下があったということですね。まっすぐな。これ実際にあったということが分かっています。このようなところですね。そうですね。発表者ですね。ここですね。出ていますね。はい。今のこのエルサレムの旧市街というところで、これイスラム教徒のところ、キリスト教徒が聖地としているところ、そしてアルメニア人の居住区のところ、ユダヤ人が居住区としている、この聖地としているところ、そしてここ、エルサレムの神殿があるところですね。神殿があったところです。そしてここの部分が嘆きの壁の部分です。でここで、ね、歴代の大統領がお祈りしていたり、また、この、何でしたっけ、ローマ教皇がここでお祈りを捧げたりとかですね、そういうのがニュースになっているところです。ここから、この赤い丸印しましたが、ここら辺で、このベテスダの池があったというのが、ですね、わかっています。はい。そうですね。ここですね。このベテスダと、ここにあったよというのが分かっています。先ほど聖句にありました羊の門ですね。ここの、聖書があって、ここの聖書から羊の門というのがあって、ここからですね、このベテスダの池に行くことができたということです。聖書があって、そして、まあ、神殿ですね。ソロモンの第二神殿と呼ばれるところから、道がありますね。この羊の門というところ。ここから通って、このベテスダの池というところに行けました。このようにですね、ここが羊の門です。ベテスダの池に行くことができました。はい。このベテスダの、ベテスダというのは、憐れみの家、または場所という意味があって、この憐れみを受けれる場所、癒しを受けれる場所だということでした。ですね。ヨハネ5章の3節です。その牢の中には、病人、盲人、足なえ、痩せ衰えた者などが、大勢体を横たえていた。彼らは水の動くのを待っていたのである。それは時々、主の御使いがこの池に降りてきて、水を動かすことがあるが、水が動いた時、真っ先に入る者は、どんな病気にかかっても癒されたからであると。いうことだったんです。ね、この下にありますけれども、初めに入った一人だけが癒されるという、特別な、ちょっとですね、この他の季節と全く違うんですね、これはね。定期的に起きた奇跡でした。奇跡は水が動いた時にだけ、起きました。一回の奇跡で癒されるのは、たった一人と限定されていた。ですね。そして、どんな奇跡でも、その人は癒されたということです。聖書には、水にまつわる奇跡、癒しの奇跡がたくさん、またいくつかあります。しかし、この水が一瞬で一人の人の病を癒すという奇跡は、ここの他にはありませんでした。どんな病でも癒されるという、このベテスダの池の奇跡ですね。しかし、 一番にその水が動いた時に入らなきゃいけない、入らなければいけない。で、ちょっとこの病気の人にですね、それは本当に大変な奇跡だったと思います。どんな奇跡でも癒されるんだったら、コロナウイルスでも癒されたのかもしれません。しかし、もうベテスダの駅は干上がっているようです。このようにですね、コロナウイルス対策、私たちはこの今ベテスダの駅に行ってもできないみたいですけれども、ちょっとここでですね、今収束に向かっていますけれども、第2波に備えて自然療法を紹介しておきたいと思います。このようなですね、祈りのは、この県政協会から出てるんですけれども、アガサスラッシュ、このユーチパインズのですね、が書いた、この旧姓の塚山翔子さんが訳された自然を生かした治療法という本があります。この中にですね、まず一つ、ご紹介したいのは、この蒸気の吸入、というものですね。蒸気の吸入。これはまあ上からタオルを、また毛布をかぶって、そしてですね、電気ケトルというのがあるのご存知ですかね。電気ケトル、これティーファーガーですけども、こういうものですね。これただお湯、熱いお湯に、熱いお湯を用意してもですね、すぐ冷めてしまいますので、こういうものにちょっとだけお湯を入れて、それでこの中にユーカリオイルを一滴垂らして、そしてちょっとグツグツしてですね、その蒸気を鼻から吸って口から出すと、これをまあここでは30分から1時間しなさいって書いてるんですよね。またそれを1日3回とかですね、2、3回。本当にこの自然療法の病院に行ったらそういうことができると思うんですけども、実際にはいつも大変でですね、もう夜だけ、もう夜もどうしても苦しいから、咳が止まらないかとかですね、苦しい時に私はこれでお世話になりましたですね。こういうものあります。もしもね、詳しく知りたい方はですね、そのうちデモンストレーションとかもできたらいいなと思っております。そしてもう本当はもっともう辛くてですね、もうこのスチームインハレーション、蒸気の吸入だけではもう とても大変だというときは、この温冷交代シップというものですね。ここにあるものです。この胸のところと、この、背中にあるですね、温シップ。これに私は、幾度ばかりかお世話になりました。このオンシップの部分は、このちゃんとした施設であればですね、専用のものがあります。この群馬ですかね、安中という施設では、この専用のものが置いてありました。代用品ではタオルを厚くして、ですね、電子レンジで温めたりですね、濡らして厚くして、使うことも温めることもできますが、また、こういうこの、サムフォーっていうものですね。ちょっとこんな、ここ大きいタイプなんですけれども、ここにスイッチがあってですね、厚さを調節できて、バトルクリークって書かれています。このようなもので、この肺を上と、ね、後ろから温めて、そして、ここに、ですね、まあ、暖かいところに白血球が活発に働いて、ね、病気と戦ってくれますので、ここを熱することによってですね、そして、苦しい時、少しでもこの苦しみから、咳からとかですね、解放されるために、ね、私はこういうものを、使っていました。最近は、どうですかね。最近はちょっとね、まだ使ってないですけどね。こういうものがあります。自然療法ですね。バトルクリーク、ね、このスイッチに、このサムフォーのスイッチに書かれてるんですけれども、ケロッグというのはですね、ケロッグコーンフレークで知らない人はいないと思います。 この記録が、このバトルクリーク療養所、米国ミシガンのこのバトルクリークにある、世界的な保養地で、セブンス・ダ・アドベンチストがですね、この自然療法を提唱して、健康の原則を提唱して、1866年からここが始まって、1876年から、1943年まで、特にこのですね、ジョン・ハービー・ケロッグ博士によって、ここがですね、大きくされて、そして続けられたというものがありました。自然療法というのは自己免疫力にお願いして病気と戦ってもらうものですけど、ベテスダのように一瞬で、治らないでですね、この時間と手間と労力、体力、いろいろこの自然療法は、大変なので、またこのお金が儲からないというのもですね、一つの大きな理由だと思いますが、普及していないですよね。はい。自然療法。また何か機会があったらお話ししたいと思います。ヨハネ5章の5節に戻りましょう。さて、そこに、38年の間病気に悩んでいる人があった。1世紀の平均寿命ですね、ちょっとネットで見てみたら、35歳とか40歳と書かれていたんですね。もう38年も病気で、っていうことはもう生まれながらだったのか。まあ、しかしですね、この平均寿命が35歳、40歳というのは、この乳児の死亡率も高かったので、一概には言えないということです。どちらにしても、この病気の人は、ほとんどの人生を病気で費やしたと考えることができます。これ以上ない病気で、この人はずっと長い間苦しんでいました。だからこそイエス様はこの人のところに来られました。6節。イエスはこの人が、その人が横になっているのを見、また長い間患っているのを知って、その人に治りたいのかと言われました。治りたいわけ、治りたくないわけありません。しかしイエス様は、癒しが与えられるために、集中してもらいたいために、この言葉を言いました。自分の言葉で、自分の状態を伝えることで、自分の状態を改めてよく理解し、自分には本当に救い主が必要であることを理解してもらいました。7節。この病人はイエスに答えた。主よ、水が動くときに私は池の中に入れてくれる人がいません。私が入りかけると他の人が先に降りていくのです。イエス様の質問に対して、治りたいのですと言わずに、これまで自分の苦労は全く意味がなかったことをイエス様に伝えました。私を池の中に入れてくれる人がいませんとは、この彼の体が不自由で完全に他の人に頼るしかなかったことを言い表しています。この時までもう人間にだけね、頼ることを、ですね、38年間頑張ってきました。しかし誰も助けてくれる人はいませんでした。しかし彼は諦めませんでした。彼はキリストが来るまで希望を持ち続けてずっと待っていたんです。いや、38年間ですからね、もう本当に彼には忍耐が与えられていたと思います。私はもう38年も待たずに、もうここはダメだなと思って、もしかしたらですね、家に帰ってしまっていたかもしれません。まあ、しかしもうこれ家もなかったのかもしれませんね、この人には。もうここで、もう希望はここにしかなかった。もう待ち続けるだけしかありませんでした。ダメだと思っていた時にイエス様がここで来てくれたのかもしれません。8節。イエスは彼に言われた。起きて、あなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。私たちは本当に必要な時、イエス様に命令を与えてほしいと願っているのかもしれません。イエス様はここでこの 神様ですね、この人が本当に必要な言葉を与えてくださいました。決断が迫られます。この一瞬に全てがかかっています。起きてと言われたときに、いや、だからお使いし、ですね、この男性はですね、だからお伝えしましたように、ね、これまでずっとダメだったんですよ、ということもできました。しかし、言いませんでした。治りたいのかと聞かれたときに、彼の心に諦めかけていた希望が湧き上がってきました。イエス様は、私を信じる信仰を働かせなさいとは言いませんでした。起きてあなたの床を取り上げ、そして歩きなさい。男はこの神の言葉を自分の中に取り入れました。そのまま受け取りました。するとこの人はすぐに癒され、床を取り上げて歩いていった。その日は安息日であった。男は疑うこともできました。疑いの心もちょっとは心にあったかもしれません。しかしその疑いの心で 100% にすることはせず、サタンが疑いの心を入れたときに、そっちの方に耳を傾けることをせず、彼はキリストの言葉を信じ、御言葉を御言葉通りに行うことを選びました。選んだら力が与えられました。立って歩くことは簡単なことだと思われるかもしれません。で、私たち、ほとんどここにいる、ね、私たちにとっては簡単なことかもしれません。五体満足に体が与えられていたらですね、しかし神様がこの奇跡を通して私たちも霊的な癒しを受けることができると教えてくださっています。体は大丈夫かもしれませんが、私たちの心はどうでしょうか。私たちの心は、男が病気で歩くことができなかったように、イエス様のように生きる力がありません。今礼拝している私たちは、自分の無力を認めているからこそこのようにここで礼拝しているんだと思います。聖書に書かれている奇跡は素晴らしいと心に思われているはずです。しかしサタンの誘惑、疑いの心も私たちの心にはあります。ローマ人への手紙7章の24節の言葉を見たいと思います。ローマ人への手紙7章の24節です。ローマ書7章の24節ですね。このように書いてあります。私は何という惨めな人間なのだろう。誰がこの死の体から私を救ってくれるだろう。聖書を読んでいても、心の中では寝たきりの男と同じように、周りの人は水に入れられて救われるけど、自分には救いが来るだろうかと思ってしまうかもしれません。霊的な救いですね。そんな時はこの男のことを思い出して、上を見上げましょう。イエス様は聖書の出来事の後、このですね、この一連の聖書の出来事の後に十字架にかかられて、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださいました。優しさと憐れみと思って私たちを見て、治りたいのかと尋ねておいでです。自己中心の思いが癒されて、神と人とを愛する人へと癒されたいのかと聞かれています。他の人を悪く思ってしまう思いから癒されたいのか。 やめたいけどやめられない罪から癒されたいのか。それぞれに必要な問いが聖霊によって私たちの心に毎日、毎時語りかけられています。癒されたいのか。私たちができることはこの男と同じです。キリストの問いに耳を傾けて、キリストだけを見上げて、キリストの言葉に耳を傾けて、聞いて、そして立ち上がりなさいと命じておられたその時、反応することです。すぐに癒されたと書かれています。ヨハネ5章の9節ですね。すぐに癒された。ここで男は癒されたという感覚があったから立ったわけではありません。イエス様の言葉を信じたから立ち上がりました。私たちもこの聖書の言葉ですね、を神の言葉として信じています。信じて読んだときにその神様の言葉は私たちのうちに実現します。この男が癒されたように。問題はただ一つ、私たちの意志を神様の側に置くことだと教えています。これらのすべての見える自然、すべてのもの、人間、私たちは神によって作られました。すべての人も私たち、ね、神様によって作られました。イエス様が立ちなさいと言われたとき、その言葉はイエス様の作られた体の細胞の隅々までイエス様の言葉で再創造するよと語りかけられています。癒すよと語りかけられています。いつでも神様の言葉に対応する準備が私たちの細胞にはできています。対応する準備ができているんですけれども、そこで神に作られた体であり、すべては神に属するんですが、一つだけ私たちの体で神に属するかどうか、決断をする部分があります。それが私たちのこの前頭葉、また私たちの心、私たちの意志です。神様は人間にだけ同じように理性を与えられました。本能で行動する動物とは分かれていますよね。獣とは違います。そしてこの意志の力が与えられ、神に従うのか、サタンに従うのか常に決断して進んでいます。テレビやいろいろなことから私たちの意志を誘惑しようとサタンは試みますが、私たちの意志の決定に、ですね、決定自身にはサタンは口出しをすることができません。意志だけは誰にも、ですね、決断を下すことはできません。私たち自身にしか与えられていません。この意志に絶大な力があります。意志を力強く働かせる方法は、ただ一つ、自分の意志を神の側に置くことです。今だけ、たった今だけ、この礼拝の時だけ、キリストに仕えようと決心しましょう。明日は明日の今があります。常に今、キリストの側に入れていただくことです。読んだ御言葉を毎朝信じて神の側に立ちたいと決心してキリストの通りに行きたいですと思って立ち上がった時、その力が与えられます。この男は38年間立ち上がることができませんでした。私たちもこれまでやめることができなかったどんな悪い習慣でも長い間魂と肉体を縛り付けてきた 私たちの情欲からもキリストは救うことができます。救いたいと願っておられます。意志の力は常に相手を求めています。神の力と結合するのか、悪夢の力と結合するのか、どちらを選ぶかで、どちらかの力が与えられます。男が鵜呑み屋で、神の言葉に耳を傾けたように、私たちも心を天に向けて、キリストを見上げて、神の言葉に耳を傾けることです。そうすれば、必ず、今日だけ、今だけ必要な、立ち上がる力が与えられます。ヨハネ5章の14節にちょっと飛びます。その後、イエスは宮でその人に出会ったので、彼に言われた。ご覧、あなたは良くなった。もう罪を犯してはいけない。何かもっと悪いことがあなたの身に起こるかもしれないから。男は癒された後にイエス様とはぐれてしまいましたが、男が宮で財産の捧げ物と自分の受けた大きな憐れみに対する感謝の捧げ物を捧げようと並んでいた時にイエス様にですね見つけてもらいました。このようにですねイエス様に言われた時、癒された男は救い主に出会ったことを大喜びしてパリサイ人たちにイエス様のことを伝えました。しかし、この日は安息日だったと書かれています。9節ですね。今日も安息日です。天地創造の記念日。約2000年前の安息日に、この奇跡をイエス様はエルサレムでされました。よく見ると、この、あえてイエス様はこの安息日に最も苦しんでいた、この38年間ですね、病気で苦しんでいた男の人を癒されたことがわかります。2000年前、パリサイ人、このパリサイ派と呼ばれている人たちは、聖書の律法を厳格に守ることに集中して、それに心を注いでいました。そして、がんじがらみにしたこの律法をみんなにも強要している人たちでした。ヨハネ5章の10節には、そこでユダヤ人たちはその癒された人に、今日は安息日だ、床を取り上げるのはよろしくないと言っています。安息日なんだから布団持っちゃダメだよと言うんですね。ここで、どちらが人の道でしょうか？どちらが神の御心でしょうか？目の前に38年間も病気でずっと横になっている人がいたんです。イエス様は癒すことができます。でも今日は安息日だから癒しをやめるべきでしょうか？このユダヤ人たちは健康ですが、この38年間病気だった人はずーっと横たわっていたんです。ずーっと癒しを待っていました。イエス様は安息日の本当の守り方を教えるために、あえて安息日の過ごし方を癒すことで教えてくださいました。ヨハネ5章の15節、彼は出て行って自分を癒したのはイエスであったとユダヤ人たちに告げた。で、この告げたことによって、ですね、パリサイ人たちは、軽蔑の眼差しでこの男性のことを見たようです。そしてそれにびっくりしてしまいました。16節。そのため、ユダヤ人たちは安息日にこのようなことをしたと言ってイエスを責めた。この時からイエス様を殺そうとユダヤ人は計画したということです。安息日は神様と私たちとの特別な時です。 神の民はいつも仕事ですね、いつもの仕事をお休みして、瞑想と礼拝と、礼拝の神様との時を過ごす時間です。男が癒されたように、安息日はいつもよりももっと多くの祝福を神様に求める時ができる時です。38年の病気が、病気から男が癒されたんですから、私たちも求めれば、安息日は特別な癒しが与えられます。創世記2章の3節には、神はその第7日を祝福して、聖とされた、聖別されたと書かれています。神様は創造の働きを終わって、安息日に休み、祝福されたというのは、安息日に、神にある、安息にある、入る、私たちを祝福されるということです。生活費を得るための仕事を離れて、7日目を休みとする時間とし、健康的に休んで、このように礼拝し、イエス様が癒されたように、誰かの祝福となるようなことに時間を使うのが、私たちの本当の安息日の過ごし方です。イエス様が安息日に癒しをして、人の祝福となられたことによって、ユダヤ人から反対され、暗殺計画が考えられるようになりました。同じ聖書を信じているんですけれども、敵対するようになってしまったんです。世の終わりも、二つのクリスチャンに分けられます。安息日が問題で、イエス様が迫害を受けたように、安息日を守ることによって、迫害を受けることが聖書に書かれています。背後には、もちろんサタンがいることを私たちは知っています。第7日安息日という、ですね、安息日の律法によって、神の神殿に来て礼拝する者たちは、サタンに騙されることなく、天地創造の神を礼拝することができます。サタンはそれをどうにかして防ぎたいと思っていつも働いてきましたし、世の終わりにも再臨直前までサタンにとって最も厄介な問題、この天地創造の本当の神様を覚えられてしまう第7日安息日に神様を礼拝することを防ごうと思っています。このコロナウイルスの問題からも、私たちは世の終わりが刻一刻と迫っていることが分かっています。2000年前にイエス様が癒して、そしてそれによって、このイエス様の安息日の過ごし方により、イエス様が迫害を受けたように、私たちも目覚めが与えられ、リバイバルが与えられたとき、本当の意味で、このイエス様が安息日を過ごされたように、私たちが安息日を清く正しく過ごしたとき、迫害がもたらされるというのが、ここから見られる私たちに与えられた最終予言です。そのとき、迫害によって神の民は、世の中に、ですね、示されて、イエス様のような人たちがいるということが分かり、そしてサタンが最後の迫害の手を述べるときに、神様が私たちを立たせてくださる、この予言を感謝したいと思います。今は最後のその前の祝福の時です。まだ7月の初めまで100日の祈りがあります。100日の祈りを通して、私たちが最後にこの38年間病気でですね、立ち上がることができなかった人が立ち上がることができたように、私たちもこの今神様から栄養をいただいて 立ち上がるとき、立ち上がるですね、準備としたいと思います。そして、一人でも多くの人が、この間もなく迫り来る最後の終わりの時に、立つことができますように。私たちがこの安息日に、神様の祝福を分かち合うことができますように、祈ってその時に備える時といたしましょう。再臨は間もなく来ると言われています。その約束、たくさんの約束をこの一週間も、ですね、一人一人が確かめて祈って、そして祈り合うことによって励まして、次の安息日また再臨まで準備を整える一週間となりますように。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。